こんばんは、滑舌の悪いカラベアと
リスナーその1と
リスナーその2です。滑舌の悪い私たちなのでお聞き苦しいところもあるかと思いますが、どうぞご黙認ください。
ご黙認ください。
ご黙認ください。はい、始まりました。滑舌の悪い私たちなんですけれども、すいません、今日は三塩さんとマリコさんが実はいなくてまちょっとリスナーその1とその2は後で紹介させていただくんですけれども、まあ、ちょっとカラベアが主導で、やっていきたいと思います。まあ、僕がカツアタのサポーターとして参加させてもらってるんですけれども、番組を、盛り上げるような動きが全然できてないよなということで、まあ、改めてカツアタの魅力をどうやって伝えて今後盛り上げていけるかなということをちょっとリスナーさんに協力してもらって作戦会議を開いていこうと思って今回は企画しました。じゃあもう早速ゲスト実はその1さんとその2さんを紹介していきたいと思います。ではまずリスナーその1なんその1さんなんですけれども、肉じゃがを家庭料理にできないさん、ニックさんです。
皆さんこんにちは、ニックです。
あ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあリスナーその2の方もお名前、ドスグロイルイボスティさんですね。
はい、皆さんこんにちはドスティです。
ドスティーイエーイ。
すいません、一応今日の流れをカンペを用意して皆さんに配ってやっていってるんですけれども、
はい、
うん、なんかすごい、はい、もう読んじゃって棒読みというか、うん、うまく進行ができないですけど、ちょっとその辺は、うん、ご容赦いただいて、まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。
はい。
はい。
お願いします。
お願いします。
したらまず、まあ、ニックさんは一回カツアタにゲストに出てもらってますよね。
はい。そうなんです、うん、実は。ミシェオさんとファミコさんが来沖してくださった時に、
うん、
会いませんかっておっしゃってくださって、うん、あ、会いますみたいな、もうその場の勢いとノリで会いに行きました、
うんうん、どのくらい、あ、いつ頃でしたっけそれ。
もう1年経ってないんですよ、それがびっくりすることに。
1年経ってない、
うん、そうなんです。去年2023年の、
うん、
何月ぐらいだったかな、5月6月とかだったかな。
5月6月
か、うん、ちょうど雨が降っていて、
うん、
で、あともう一人のリスナーさん、あの、
うん、
ライチンゲールさんっていう方と4人でお食事をして、うん、で、ちょっと撮りませんかっていうことで、うん、そちらで初めて私のポッドキャストデビューというか、はい、させていただきました、
うん、
はい、
そうでしたね、うん、うまくできないな。
でも大丈夫
大丈夫
大丈夫大丈夫
大丈夫、切ってつなげられるから大丈夫。
そうそう、いくらでも、
うん、
そうそうそう、いや、ドスティ優しいなやっぱり。
じゃあ次はドスティさんのカツアタとの出会いのことちょっと聞いてもいいですか。
と多分、
うん、
ニックさんが、
うん
うん、感想コメント書いてたのを見て、うん、面白そうだなって思って聞いたのがきっかけだった 気がしますね、うん
うん、
私きっかけなの？
うん、多分そんな気がする。
あ、嬉しい、うん。え、めっちゃ嬉しい。
じゃあその前からお二人はなんか御殿ラジオさんとかのリスナー関係でつながってたとかなんですかね？
うんうんうん、そうですね。
そうです。
うん。
もう逸材がいるなってドスティはその頃から輝いてました。
その頃から。
そうそう、
うん、
もう一人ちょっと切れ味が違う子がいるぞって
変なやつがいるぞ
めちゃめちゃ面白いじゃんって思ってて、その時から、うん、そう、それでね、絡ませてもらっ で、
うん
うんうん、私もドスティきっかけでいろんな番組さんと出会えてるので、
うんう
ん、あでも嬉しいな、びっくりした
どうしましょうかね。じゃあちょっと自己紹介がてら、うん、普段のポッドキャストどんなの聞いてるかみたいなのもうちょっと聞いてもいいですか。
お、はい、そうですね、肉じゃがを家庭料理にできないことニックと言います。じゃがじゃがラジオという番組をさせていただいてるんですけども、そうだな、よく聞いてるポッドキャスト、うん、それこそ勝畑さんも聞いてますし、うん、いろんな番組さんを聞かせてもらってるんですけど、
うん、
そうですね、御殿ラジオさんとかワクワクラジオさんとか、
うん
うん、おもらしラジオさんとも聞いたり、うん、日々のいとまさんだったりとか、エッセンシャルラジオさんだったりとか、うんうん、結構仲良くさせていただいてる番組さんも聞いてますし、あとは感想コメントなんかはあんまりできてないんですけど、
うん、
こうムキムキ夫婦さんだったりとか、本当にビッグネームの方たちだったりとか、うん、ゲイポって言われてる方々、うん、
はい、
ゲイの方がやられてるポッドキャストもよく聞いてる。
うん、
勝畑さんもそのジャンルに入るのかちょっとわからないんですけど、
どうですかね。うん、ちょっと特殊かもですね、勝畑さんも
そうですね、うん、でも私もそうだけど、多分ドスティもいっぱい聞いてますもんね、
うんうん、ドスティさんはじゃあどんなの聞いてます？
多分ほぼ被ってるんですけど、
うん
ね、日々のいとま、うん、エセラジとかジャガラジとか、うん、メープルインメルボルンとか、うん、月曜日のオノマトペとかね、
うんうん、
ネコポリさんとか、
うん、
オジプト、オジプトさんとかもね、
うんうんうん、
なんかイリがないけどいっぱい聞いてます。
今出てきたの中だったら、
うん、
バクラジさんは僕一回も聞いたことないです。他のは聞いたことある番ありますけど。
うんうんうん。カラベアさんも。
はい。
あ、ごめんなさい。どうぞ、ドスティ、どうぞ。
どうぞ、どうぞ。
譲り合う。優しい世界じゃん。
ただ面白いから聞いてみてって言おうと思っただけで。
そうです。私たち2人からの一押しです。
うん。うん
そうだ
10、うん、10分っていう短い時間なんですけど、うん、ボリュームがすごい
ギュ
ッとなってて、あっという間の10分になるので、
うん、
本当にサクッて聞きやすいし、その10分ですごい笑えるしっていう形で、うん、聞けますよ。めっちゃおすすめです
なんか男性2人でやってますよね。雑談なんですかね、うん、
そうですね、雑談になるのかな、うん、雑談系になると思います。男性2人の、う
ん、はい、
音楽クリエイターさんと、うん、それこそなんだっけ、クリエイターさん、
はい、
ウェブクリエイターさんになるのかな、うん、結構この掛け合いが面白いです。うん、
うん
うん、そうなんですよ。でもこの
せっかく紹介していただいたので今度聞いてみます。
あ、ぜひぜひ、
はい、
アラベアさんは逆にこの勝畑さんの推し活すごいやられてたじゃないですか、
はい、
今この推し活の最高峰にいらっしゃる方だと思うんですけどもう理想というかファンの理想系がそうなってると思うんですけど、うん、また別の番組さんとかも聞かれるんですか？
はい、そうですね、結構いろいろ聞いてるんですけど、うん、まあ、さっきお二人が言った番組はワクラジさん以外は聞いてますね。
お、じゃあ結構な番組量聞かれてるんですか？
そうですね、テレビを僕見ないので。
うん、
大体
お家にテレビ置いてないってこと？
そうですね、今もう引っ越してきてからはテレビも置いてないですね。
おー、あ、じゃあもうずっとラジオ中心っていう形ですか？
そうですね、ラジオかポッドキャストですね、うんうん、ラジオはなんかちょっとニュースを聞くために聞いてるような感じですかね。
あ、そっかそっか、
うん、
すごい。
うちもテレビない、ないっていうかあるけど、テレビ引っこ抜いてある。
嘘。あ、そっか、結構振り切って、じゃあなんだろう、もうそこに全振りしてるっていう形になんですね。こう耳からの情報だけで足りてるっていう、
うん、そうですね。
あ、でもそれも新鮮でいいかも。
まあ、なんか家族とかがいたらテレビとか一緒に見るんでしょうけど、
うん
うん、まあ今もう一人なので。
確かに自分の好きなのを選べるし、うん、ね、うん、好きな時間過ごせるし、
うん、
このポッドキャストとかラジオのいいところってながら作業ができるじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、画面に集中しなくても耳から得られる情報とか笑いとか、
うんうんうん、
その話題の豊富さとかも何か作業しながらできるっていうのいいですよね、うん、とっても。
そうですね、
うん、次いきますか。
ですね。広がらないなと思いながら。
この話をねずっと聞きたいではあるんですけど、ここだけで尺取っちゃったらどうしようと思って。
ですね、すでに結構経ってますもんね。
ね、意外に経ってた、
うん、
ね。
じゃあ、今回呼ばれた経緯をちょっと話していこうかな。呼ばれた経緯っていうか、僕がお呼びした経緯をちょっと触れとこうかなと思ってるんですけど、もう僕が片畑さんにゲストで出してもらって、その後、やっぱりその、出してもらったやつを配信されたのを聞いたら、すごいなんか、ボソボソって喋ってるし、面白くもないなと思って、なんかトークの練習をしてくれる人誰かいないですかみたいなのをツイッターにこう書いたら、そしたら肉坂さんがやりたいですって言って返信をくれて、
はい、
それでこの企画をちょっとやりましょうかっていう流れになったんですよね。
ちょうど私ももっとこういろんな方と喋ってスキルを上げたいなっていうか、
うん
うん、っていうタイミングでカラベヤさんがこうつぶやいてたんで、逃がしたらいけないと思って今だ。このタイミングは運命だと思って一緒にやりましょうっていうね、
ありがとうございます。はい、
はい、運命でした。はい、
運命でした ね、
ね。
ドスティさんをお呼びした経緯なんですけど、まあ、ドスティさんに関しても、うんうん、まあ、カタタのなんかリスナーさんを呼んで、まあ、リスナー同士でちょっとカタタさんの魅力を話すなんか機会みたいなのを作りたいなっていうのが前から思ってて、
うんうん、
実は以前からちょっとドスティさんにどうですかっていう話をちょっと DM でしていたこともあったので。
そうなんですね。
うん、
あら、ドスティー。
そうだったんです。
ラブコールじゃない。え、もらった当初は、ドスティーどうだった？どんな気持ちやった？
うん、嬉しかったけど、
うん、
ちょっと、ただ、結構、時間経ってから返事しちゃったもんだから、
うんうんうん、
まだそんな気持ちあるかなと思いながら、
あ、
ちょっと、まだ大丈夫ですかみたいな。
迷っで、る時期だったって感じだったのかな。
そうですね。返し、うん、うん、そうだな。返したの、年、開けるか開けないかぐらいだったかな。
最近、ドスティさんもなんかちょこちょこいろんな番組に出てらっしゃって、
ね、出してくれて
うちにも出ていただきまして本当その説はお世話になりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ものすごい再生回数を叩き出しております。
よかった、企画のおかげかな。
いやもう本当にあのえぐいぐらいブワーンって跳ねたっていう回ですね。はい。
じゃあドッシーさん数字を持ってるんですね。
持ってますね。本当に、うん、いや最初はやっぱ緊張するよね、こうやってお話しさせていただける場所が、うん、あのいただけても、
うんうんうん、うまいこと話せなくて
でもそんなことなかったよ、大丈夫だったよ、うん、
なかなかね
自信を持って大丈夫そうだよね、でもお話しする、そうカラベアさんもお話しするの難しいっておっしゃってたじゃないですか、
はい、
で私もそうだし、うん、こうドスティもやっぱり話したいっていう気持ちがこの3人のタイミングがあったっていうのは、
うん
うん、すごい良かったなと思います。ちょっとね間が怖くなるんですよね私の場合
無謀になっちゃうね、みんな
あでもね私の悪いところはこの間をどうにかつなげないといけないのかなって勝手に思っちゃって、うん、こう相手の話を潰しちゃうとか被ってしまうっていうところが、ちょっと、でも
いいと思うけどね
本当
、うん、それはそれで
甘やかしちゃダメだよ。でね、そう、こう、毎回収録終わって、あ、もっとうまくこう、ボケれたなとか、切り返せたなとか。
そこまで考えられれば、すごいんじゃないかな。
いや、うち、さきちゃんがすごいんですよ。
うん。
でも、さきちゃんは異常かもしれない。爆発がすごいから。
そうね。
ね、
うん、修羅の国に住んでらっしゃるから、
ね、うん、ね、そうそう、比べちゃいけないね、きっと
このドスティの一言のボケというかインパクトも強いのでもうだいぶしっぽちゃんの自由さとあの3人に助けられてる部分がすごく私は大きいんですよ、うん、
うんうん、
なんでこう勝俣さんみたいにすごいのんびり、うん、でなんかちょっとスパイスもあるじゃないですか、
うん、
こうミシェオさんがスパイスなところもあるし、
うん、
かといってファミコさんもなかなか行っちゃってるところもあるので、
うん、
そこがまたあの2人のいいところなんで、
うん、
な
独特の間がいいのかもしれない
ね、うん、癖になるよね、うん、お二人のこの緩やかなイメージっていうかふんわりした、うんうんうん、お話もすごい大好き。え、なんだっけ、ケイだっけ
あ、そうだそうだ
そうだそうだ、
その辺、今その辺
うん、うまくつなげてください、ま
あ、はい
じゃあ
僕もちょっとなんかこう陽気に話せたらなと思って一応梅酒を2杯ぐらい飲んで臨んでるんですけど、うん、全然酔わないですね
緊張しますか？
緊張してっていうかなんか、うん、なんかすごい頭が回ってというか、うん、なんかすごい考えないといけないなと思ってなんか全然酔いが来ないです
もっと緩くていいんじゃないか、
うん
うん、ね
えですね、
うんうんうんうん、いや私たちですから、うん、
うんうん、もうな流れとかはもうあんまりこう綺麗にしようって思わないで、じゃあ
そうそう
やっていきましょうね、はい、
うん、そうです、
うんうん、
まあ、今日はこんな感じで、まあ、はい、勝畑リスナーそしてファンであるこのメンバーで、うん、勝畑をまた盛り上げるために、うん、まあ、話をしていこうということで、
うん、
で、まあ、多分エピソードのタイトルに書いてあるとは思うんですけど、
ま
あ、
はい、
SNS 初心者が Twitter、うん、まあ、今は X っていう風に名前が変わりましたけど、
うん、
それでポッドキャストの、まあ、つながりとかそのコミュニティで、
うん
うん、つながりを作るにはどうしたらいいかっていうことでちょっと話をしていこうと思います、
う
はい。
はい。
もう僕も一番最初に、その、まあ、カツアタリスナーになった、その、経緯って、
うんうんうんうん。確かに気になる。
うん、聞いたことなかった。
あ、そうですか。
うんうんうん。
なんか、ミシオさんが、
うんうん、
何だったかな、今年の、ポッドキャストのベストエピソードは 何ですかみたいな、ツイッターにポストが、投稿が流れてて、うん、それに、なんか、新参者ですが、よければお聞きくださいみたいな感じのポストを、みちおさんが返信でつけてて、あ、なんか新しい番組が頑張ってるんだなと思って、僕はそれにいいねをしたんですね。うん、そしたら、みちおさんから、まあ、フォローが来て、
うんうんうん、
で僕その時まだフォローとかフォロワーっていうので言うと20とかそんぐらいしかつながってなくて、
うん、
で、あ、まあ自分はい、うんうん、自分がなんか投稿しても誰も反応来ないし何も面白くないなと思って使ってる時だったんで
最初そんな感じで、
うん、始めたばっかりだったってことですか。
しばらくそのポッドキャストの感想とか書いてたんですけど、うん、まあその使い方がよく分かって、
うん
うんうんなくて、
うんうん、
で書いたはいいけど反応も来ないし、
うんうん、
面白くないなと思いながら、
うんうんうんうん、
最初つまんない、
その状況でまあ三塩さんがフォローをしてくれたので、いやこれはちょっと番組を聞いてみようと思って、
うん、
それでお便りもまあ書いちゃったような流れでしたね、うん、一番最初は。
うん、あ、そうなんだ。もう気づいたら沼ってたっていう感じなんですね。
そうですね。初めてなんか、ツイッターで優しくされて、まんまと釣られたみたいな感じですね。
あら。
西谷さん、やるな
あ。でもそうですね。このポッドキャスターさんからのリアクションをいただけるっていうのは、リスナーとしてはすごい嬉しいことですよね。
嬉しい嬉しい、
うん、めちゃくちゃ嬉しいと思う。
そうなんですよね、うん
うんうん、
まあ、だからその使ったはいいけど使い方がよく分かってなくて、うんうん、で反応をもらえなかったら面白くないって言ってやめちゃう人が結構、うん、そういう人もいる、今までもいるのかなというのも思いますよね。
確かに見る赤っていうんですか、
うん、
こ
う
見るだけのアカウントとか
で、はい、
なければ、
うんうん、
この自分の好きな人に認知してもらえたっていうきっかけはやっぱツイッター、うん、この X の方はすごいつながりが早いから、
うん
うんうん、
確かに確かに、
こうつながっていってる人を片っ端からフォローしていって、
うん、
自分からアクションしていってここにいますよっていう、
うん
うん、存在をアピールするじゃないですけど、うんうん、でリアクションが返ってきてくれると、もういいねだけついてもめちゃくちゃ嬉しいですよね、
うんうん、一言だけでも嬉しいよ
ね。ね、嬉しいよね、
うん、嬉しい、
うんうんうんうん、新規さんだったらやっぱり、うん、ツイッターの方がやりやすいかな。このインスタグラムとか、はい、スレッツとか、
はい、
今いろんな媒体があるじゃないですか、
うん
うん、それでやっぱり分かりやすいのはツイッター X の方が、うん、楽というかこうウィットに飛んでる感じ、
見つけてくれやすいかもしれない、
うん、ね、うんうんうん、うん、私インスタはもう見る赤になってるかな
そうね、あんまり機能してない
、うん、
かもしれない、
うんうんうん、
僕も X 以外はもう X でもその、うん、まあ、勝畑さんとかとやり取りするになって、そのコミュニティみたいなのがやっぱりあるじゃないですか、
うん、あ、うんうん、
そこでもうつながっちゃったら、まあ、他のところでわざわざ使おうっていう感じにあんまりならないですよね、うん、
やりやすいですもんね X の方が、うん、あとハッシュタグとかつけると検索しやすいとか、
うんうん、
このアットマークで推しのアカウントとかをつけると私とはまた別の方がそこにつながってくれたりとか、
うん、
それこそさっきドスティが言ってくれたみたいに私のポストで勝畑、うん、さん知ってくれてっていう方も、
うんうんうん、
どんどん横のつながりが広がりやすい、
うん、今 今不具合とか言われてるけど、でもまだそれでも X が一番つながりやすい、
うん、
今のところは、
ね、うん、
とりあえずハッシュタグつけて感想いっぱい書くしか、うん、書けばつながるっていう感じかな、うん、
いやでもカラベアさんの場合はあれです、はい、出会ってポストして、
はい、
こうフォローいただけて、そこからもうどんどんのめり込んでっていうか、やっぱのめり込むのも、はい、勝畑さんだから今の状態までこうなんていうんですか、押せるっていう、はい、なんていうんだろう、原因というか、
はい、
うん、なんかあったんですか？
いや僕はやっぱりそのツイッター使ってて面白くないっていうか、うん、なんかこんなになんかいっぱい人 がいてコメントみたいなのも流れてくるのに、うん、なんか自分は誰からも反応をもらえないっていうのはなんかすごい寂しいっていうか、
うん
うん、なんかそこを初めてみしおさんがなんか見つけてくれたっていうのがあるので、なんか僕はちょっと恩を感じてるっていうか、
わ、うん、かる、うん、恩人なところある、
うん、ですね。なのでもう、うんうんうん、ちょっと釣り込みみたいな、初めてなんか優しくされたからお母さんだと思ってるみたいな、ちょっとそんな感じですね。
すり込み
すごい的確だね、
うん、ね、分かりやすかったね、
分かる分かる、
うん、すごい分かる、
まあ、今でこそ、うん、まあどうやったらそのポッドキャスト関連で、まあ、フォローするとかしてもらえるとか、ある程度なんか動き方分かるじゃないですか、
うんうん、
正直、
うんうんうんうん、
分かる分かる、
それが分かるまでが結構大変だから、どうしよう、まあ、プロフィール欄って結構大事じゃないですか、その、
うん、一番上にあるヘッダーとかですよね、うん
うん、ですね、ヘッダーの画像と自己紹介のその文章が、
うん、
まあ、あれ、うん、あれもどのくらいかな、200とかそんぐらいの字数制限あるのかな、その字数制限の中で、
うん、
まあ、自分がどういう趣味とか好きなことがあるのかっていうのをそこに書いとかないと、
うん、
あ、この人と自分は趣味が合うから話ができるなとか、好きなポッドキャストが同じだからこの人とは仲良くなりたいなとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのをプロフィールに載せとくと、そのつながりやすくなりますよね、
なりますね、
うんうんうん、自分のプロフィール欄多分ほとんど全部聞いてるポッドキャストしか書いてないんだけど、
うんうん、
なんか思いっきりそれぐらいにやった方がつながりやすいかもしれない、
うん、
確かに、うん、
その中から同じのどれかなって探してもらった方がつながるには早いんじゃないかなと思ったりして、
省略した例えば、
うんうんうん、
パツアタとかエセラジーとか、私このヘッダーに、
はい、
勝畑さんと、
うん、
コラボっていうか、
うんうんうん、
勝手にコラージュしたジョジョたち、うんうん、写真を載せてて、
うんうん、もう
これは一生の宝物だなって思ってます、
うん、
みんながそれぞれ、そう、それこそなんか聞き始めて、
うん、
でミシェオさんがジョジョ好きだったかな、うん、ファミコさんだったかな、
ファミコさんがジョジョが好きです、
ファミコさんだ、
うん、
ファミコさんがこのジョジョたちをどんどんの話題になって、
うん、
そこでジョジョたちのポーズをした私の写真を DM で送ったんですよそれでファミコさんがこうコラージュしてくれて、
うん、
送ってくれてっていうこのやり取りがすごく楽しくてそれでこう我乗りじゃないけど、どんどんこうジョジョたち の、 やってくださるリスナーさんが、うん、コラボにコラボを重ねてっていうですものすごく楽しかったんですね、
うん、
この一連のやり取りがでもうこのヘッダーは一生変えないと思って、うん、これ私の宝物だなってもうずっと残してますね、
うん
うんうん、楽しかった。なんかこう、うん、海を背景にしたりとか、
うん、
こうイルミネーションを背景にしたりとかっていう。ファミコさんまた上手なんですよ。 それで遊んでてでそこでなんか私の知らなかったリスナーさんともこう間接的じゃないけど絡ませてもらえたっていうか、このわちゃわちゃの中に入れてもらえたっていうのすごい嬉しかったな。
一個思い出したんですけど、あのそのジョジョ立ちの画像をミシェワさんとかファミコさんがこうツイッターでちょこちょこ投げてた時期があったじゃないですか。その、ニックさんとのやり取りもあって、その時に目線がなんか隠れてない画像が出てて、で、それを僕見つけたので DM でこれ目線出てますけど大丈夫ですかって DM したら、ありがとうございますっつってすぐまた隠してありましたね。
姉ちゃんすごい気づいてるのすごいな。もう大変ですよってお顔が
まあでもなんか手でこう顔を隠してるポーズだったから、それで隠してるからいいのかなとも思いつつでもちゃんとしっかりその後隠してましたね。
よかったよかった
よかったね、よかったよかった。やっぱこの距離を縮めていく感覚ってこう、お会いできなくてもこういった文字とか画像とかお声とかのやり取りで縮めることはできると思うので、ぜひ新規さんもなんかこうサイレントでね忙しい方もいらっしゃると思うんですけど、なんかこう仲間に入れてってこう声を上げてくれると無限にしないと思うので。ね、絡んできてほしい。
具体的にできる動きって言ったら、まず番組のアカウントを検索して、でフォローする、番組さんがやってるポストとか返信、リプとかにいいねしたり、あとはリポストしたり、
絶対見てると思うので、
ですね。まあでも番組さんがその感想とかポストを探すためには番組名かハッシュタグ、ハッシュタグ何々で投稿してくださいって大体の番組さんが言ってると思うんですけど、まあ、それが書いてないとキーワードがないと見つけられないっていうのがありますよね。
ありますね。なんか X に変わっちゃって、ハッシュタグ検索もなかなか引っかからない時もあるんですよ。うちの番組もそうなんですけど、すごい取りこぼししてないかなとか。
ちなみにどんな感じで探してるんですか？
うちはハッシュタグじゃがらじを打ち込んでというか、こうハッシュタグ押したらつけてくれた方へのポストに飛べるじゃないですか。なのでもう見つけたらお返事してっていうのを、もう時間作ってねポストしてくれてるので、それを私も同じようにお返ししたいなっていう気持ちで、リポストと返信はするようにしてます、なので取りこぼししたくないんですよ、もうしっかりしてイーロンマスクっていう感じなんですけどなんでね、なんかハッシュタグとか、こう、アットマーク、例えばカツアタとか、カラベアとかってつけていただけると、こう、リプが飛んでくるので、反応しやすいかもしれないですね。
反応が欲しいときは、じゃあそういうふうに書いた方がいいってことですね。
そうですね。
でも番組さんによってはあんまり、その、感想とかに反応しないような方針の番組さんもありますよね。
ある、あるね。あるっちゃあるね。たまに。
まあなんかすごいちょっともう有名になっちゃってるっていうか、もうすごい数の感想とかが来るような番組はもうしょうがないのかなっていうのも思いますけど。
それはもう、無理だからしょうがないよねって思ってるから気にしないけどね。
いや、そういった番組さんだと、逆にこう、お便りとか読まれた時の喜びはひとしおかもしれない。
あ、回復、回復って。
そうそう。そうそうそう。こう、勝ち取ったじゃないけど、
より、より。
そう、いっぱいあるお手紙の中とか、ポストの中で、 見つけてくれてありがとうっていう気持ちが一つ大きいかな、うん、
じゃあまあその反応してくれるかどうかをちょっと見極めるっていうか、
うん、
その番組さんのアカウントのところから、うん、まあ、投稿、うん、ポストとかリプの内容を見て、うん、あ、この番組さんは普段からそのリスナーさんとツイッターで、うん、まあ、やり取りしてるんだなっていうのが分かれば、うん、まあ、積極的に、うん、まあ、返信とかしていったら返事ももらえるかもしれないですね、うん、そういう番組さんであれば、
うん、
その辺は全然ないような番組さんにこう感想を書いてももしかしたら反応がないかもしれないので、
うんうん、あ、そうですね、
その辺でちょっと見極めて、
うんうんうん
う
ん、
そうです、
うん、何も反応なかったらやっぱりちょっと傷ついたりしますので、そこは自衛してほしいですね。
それから逆に観測がない方がいいかもしれない、
うん、そうだね、サイレントでいてもいいかもしれない、
傷つかないように、
うんうんうん、多分聞いてくれてるリスナーさんのライフスタイルとか、このポストしたい、うん、したくないじゃないけど、こう、うんうん、このなんだろうな、フォローしてくれる方のリプを荒らしちゃうっていうか、うん、自分のポストですごい、
うん、
なんだろうな、溢れさせてしまったら申し訳ないって思う方もいらっしゃるので、
うん、
うん、そうそう
そ
う、
その考えは、うん、考えたことなかった、
うん、
そうそう、そういうのもあるかも、かもしれないね、かも、
うんうん、なんでね、この番組聞いてるよっていう気持ちで一再生、うん、押してくれてるってだけでもね、うん、すごいありがたいなっては思う、
うん、
これジャガラジでも結構話し合いというか、
うん、
ハリピーとやりたいことはいっぱいあるんですよ、やっぱりこうしたいね、うん、ああしたいね、こういう企画やりたい、こういうコーナー持ちたいねとかだけど、やっぱりリスナーさん一人一人大事にしようねっていう話をしますね、
うん
うん、やっぱ感想ポストしてくれるってことはそれだけ時間を費やしてくれてるし、うん、聞いてくれてるってことなんで、
うん、
一人一人を大事にしていこうねっていう話は、うんうん、4人でやりますね、
うん
うんうん、私なんか私が結構心配性というか打たれ弱いところがあるんで、
うん、
なんかアンチとか来たらどうしようってちょっと心配事を行ったことがあって、弱音入ったことがあって、
は
い、そしたら、
うんうん、
しっぽちゃん、10代のしっぽちゃんが、
うん、
なんかそう、いやアンチなんているよどこででもみたいな、逆にアンチの方が先につくんじゃないんだよ、もうそんなの気にしなくていいんだよニックさんってすごい強く言ってくれて、
大人
だよ、うわかっけーって、もう一生ついていきますぜって感じだったんだけど、うん、もうアンチはいて当たり前だよみたいな、でもそのアンチだけに目を向けるんじゃなくて、
うん、
来てくれる人を大事にしようねっていう、
うん、
やっぱはいってこう感動で
一応今日、収録の前に僕もカツアタの滑舌の悪いカラベアっていうアカウントを持ってて、それで一応検索して、うんうん、なんかカツアタに関連するポストとかないかなって一応探したんですけど、
うんうん、
まあ最近更新されてないから、まあ、
うん、
目新しいのはちょっと見なかったんですね。まあだけど今のこうニックさんの話を聞いてて、僕もですし、塩さんもファミコさんも最近こうあんまり活動ちゃんとしてないからすごい耳が痛いなと思って聞いてました。
いやもう2ヶ
月ぐらいやってない、
確かに。もう私たちはペーペーのね、まだまだ駆け出しの本当に何ヶ月かしか、初めて何ヶ月しかやってない新参者だから、それこそ泥営業じゃないけど本当に一人一人大事にしていかないと、うん、今土台固めだよねっていう、
うん、
段階なんですけど、うん、もう勝畑さんのファンはいっぱいいます、やっぱり、
うん、
どの番組さんに行っても、うん、勝畑さん面白いとか、勝畑さんきっかけで聞いてますとか、 行ってくださる方は、うん、います、います。
うん、
逆に二人が、お二人が、このミシェルさんとファミコさんが、しんどくなるまで、こう定期的に やられてたかは、ちょっとこっちの憶測で、測でしかわかんないんだけど、
はい、
それよりは、あの、自由なスタイルの方がお二人らしいんで、
うん。
うん、そこで爆発的に、こう、不定期で出した方が、いいのかなっても思いますね。ちょっと寂しいではあるんですけど、
うん。
うん。リスナーとしては、もっと声が聞きたいなと思う時もある。
うん。
うん、元気かなとか。楽しくやってるのが一番聞いて楽しいかな、うん、私、
うん。
う
ん。そうね。やんなきゃいけないって言って、やるのはちょっと悲しい、
うん、
悲しいかな。
多分聞いてるリスナーさんにも伝わりやすい、
うん 伝わっちゃうね、うん、
伝わってると思う、
うん
うん、昔の配信をまた2週3週した時に、
うん、
あのポストするとかもありですよね、
うん、あそうですね
なんかこう聞き返してますっていうポストもあると反応しやすいかもですね、
うん、
あなんだろうと思って、
うんうんうん、
聞いてみるきっかけにもなりますね、うんう
んまあ、もし相互フォローの関係になってるんだったら DM で来るのがまあ一番かもですね、うん、そしたらまあ直接行くので、
うん、あ確かに、うん、
感想を、
うん、感想とかお便りそのポストでこう書いちゃうと、うん、もしかしたら検索 しなかったら見つけないかもしれないじゃないですか、
うん最悪、最悪それか。
うん、流れちゃうかもね。
うん
うんうん、
よりかは、
うん、
そう思ったのが、例えば、過去のポストを、また、リポストっていう感じで、
うん、
このなんだろう、言葉をつけて、このポストに対しての感想がつぶやけるじゃないですか。
うん、はい。
返信なんだっけ、リポストとその下にあるやつ。
引用リポストかな。
あ、そうだ、引用だ。
うん、なんかそんな感じに。
うんうん。引用でやる場合って、なんて言えばいいんだろう。こう、すぐ聞いてくれるリスナーさんだと、引用してもらえるとすごい探しやすいんだけど、例えば、Spotify で過去回を聞きましたとか、この回聞きましたっていうのって、Spotify から X に投稿しますかっていう、
うんうん、
あの番組に直接飛べるポストをすることができるじゃない、
うんうん、
こうリンクを貼るみたいな、
うんうん、
それだと新規さんだったらこうボタン一つでその番組さんに行けるので、
うんうん、
それも結構活用してもいいのかなって思います、
うんうん
うんうん、そうそう前は引用リポストでやってたんだけど、うん、なんか引用がおかしな感じになっちゃって、
うん、あら
このポストは引用できませんとかってなんか急に出てくるようになっちゃって、うん、それでなんかハッシュタグ検索されないのかなと思って、それやらなくなったんですよ、うん、そのせいでなんか引っかかんなくなっちゃってる気がして、
うんまあ、本当に
最近 Spotify
とかね、
いるけど
そう、イーロンマスクちゃんとして、本当に。おこだよ。
どんどんおかしくなってきて
る。ね。そうそう。で、結局、この新しく番組さんを知るきっかけも、うん、この相互フォローしてくれた方が、聞いてるっていう番組が、すぐリンクがポンって出てくると、この番組
に、うん、飛びやすい
ね。ね、飛びやすいよね。
うんうんうん、確かに。うんそうだね。それで聞いてる時が多いかもしれない。
うん、あ、やっぱそうだよね。
うんうん、うん、そうそうそう。
多分番組側からすると、引用リツイートで、うんうん、私はお返事することが多いんだけど、やっぱそうすると、この番組のアカウントに行って、じゃあ、この番組のアカウントからまた番組探して、Spotify に飛んでっていう、結構段階を踏まないといけないから、
うんうんうん、
番組をそのまま、
うん、
ね、
うん、
そこまで行く手間よりは ポチッと1回で番組に飛ぶっていうのがいいかも。
確かに。
結構いろいろ考えながら感想とかじゃ書いてるんですね。
そうですね、うん、私はもう番組のリポストと引用リスポ、うん、リポスト、
うん、
だけど、うん、なんか好きな番組さんとか私がリスナーで聞いてる番組さんだったりすると、
うん、
こう、うん、X じゃないや、うん、Spotify の方からリンクを貼ったりとかはしますね、うん
うん、なるほど、
うん、こう新しい番組さんとか
ロッシーさんはどんなこと考えて結構面白い感想をよく書いてらっしゃるなと思うんですけど、
うん、ね、とりあえず一回聞いたときに、
うん、
なんかこなんか一番面白かったところとか、
うん、
なんか自分で聞きながら突っ込んだところとかを書いたりとか、あとなんだっけ、あとなんか出演者の人が喜ぶようなことを書こうと思って、とりあえずマイナスは書かないように。でもマイナスでも笑えることなら書くんだけど、とりあえず読んでて気持ちが良くなる方に持っていこうっていうつもりで書いてますね。
ああ、なるほど。
いやでもドスティの着眼点がすごい。誰も傷つかないし、わかるっていうね。このたまに毒も吐くんだけど、それもわかるって、誰も傷つかないっていうのが、すごい絶妙なんです
よね。僕が感想書くとき、割と、その前、140字っていう、まあ、制限があるじゃないですか。だから割と、その、まあ、例えば番組さんにこうした方がもっと良くなると、私は思うみたいな、そうちょっと要望っぽいようなこととか、あとはここが面白かったですっていう、まあ、シンプルな感想だったりとか、あとは他の、まあ、それこそさっき、そのポスト、誰かのポストをきっかけで番組を聞いたことがあるっていう話も出たじゃないですか、だから僕は この内容だったらここが多分他のタイムラインでツイッターのポストが流れてきたときに、勝俣さんだったら、その葬式で、サイっていう、あの、韓国のアーティストの、あれが流れてきたっていう。
めっちゃ面白かった
。まあ、そういう話があったじゃないですか。あ、これは引きがあるなと思って、そのエピソードと、それ、そのことを書いて、これだったら多分、他の人がちょっとクリックするかもなっていうことを考え、書いたりも 僕はしますね。
あ、じゃあ読んでくれる向こう側の人のことも考えて書くっていう感じなんですね。
そういう時もあります。で、まあ、いろいろなんかその目的を、字数制限があるので目的を組み合わせてっていうよりは、もうどれかに特化して書いた方がいいかなっていうのは思ったりはしますね。
すごっ。いやすごいっすね。みんなやっぱちゃんと考えてるっていうか大人だな。すごいな。すげえな。国語力が高いのかな。すげえ。
まあ、僕はその勝俣さんのをどうやって応援するかっていうのをちょっとゲーム感覚でを追求しているところもあったので、そういうこと考えたりしてましたけど。
あ、でもいいですね。このカラベアさんが楽しみながら推し活してるっていうのすごい伝わりますよ、やっぱり。ポスト見てても。あの、この、サイト、
はい、
を見させてもらってるんですけど、なんか全然キャラクターが違うなと思って。あれ、わざとですか、はい、こう、ハイテンションキャラクターみたいな。
あ、ちょっとお姉キャラみたいな感じで書いてますよね。あざあざの。
そう、そのギャップがまためっちゃ面白くて、え、同じ人って思いながら、
最初の方に結構あれ、多分勝俣さんのことを書いた記事が100個ぐらいあって、
そうそうそう、
まあ、なんでそのおねえ言葉で書いてるのかとかそういうのも書いてあったりは実はしてて、もう普通に書いたらなんかこう真面目すぎて面白くないから、ちょっと弾けて まあ言いにくいこともそういうキャラだったら言えるじゃないですか、もっとこうしてほしいみたいなことも、そういうのもあって、はい、ふざけたようなない書き方をしてましたね、あれは。
いや、あれは多分面白い。
なんかあっちの方が読みやすいかもしれないね、硬いよりね。
そうだね。そういう、なんだろう、キャラクター作りも、楽しいかもしれない。
ぶっちゃけ最近、そのポッドキャストの、まあ、番組さんで、そのツイッターとか、X でやり取りしてて楽しいなっていう感じの番組さんってどこになりますか？
どうしていい、どうぞ。
ああ、日々のいとまとエセラジとジャガラジと、メープルさんと平田さんとお母さん、お母さん最近すごい好きで、
お母さんいいよ、
お母さんの返しが面白くてね、すごい最近ハマってるんですよね。お母さんハマってるから
。お母さんお母さん聞いてますか？ハマってますよ。
お母さん優しいわと思いながら。
沈まぬ枕さんですよね。
そう、沈まぬ枕の、そう、あの話してる声感じともまた違うキャラが X にいる感じがまた面白い。
なんか中学生のね、やんちゃな子って感じがね、可愛いですね。
一緒に遊んでくれてる感じが面白い。
お兄ちゃんって。そうなんですよ。
ニクさんどうです？
私、そう、私結構気まぐれなんで、ポスト、できる時とできない時の差が激しいんですけど、でも、それこそドスティと絡んだりとか、すごい楽しい。お互いバカがやれる関係っていうか、で、こう、滑ったボケも通じてくれるんですよね。ドスティがこういうことでしょって言ってくれると、いや分かってるって
。これはどっちの意味なんだろうと思って聞いたりとか、
そうそうそう、
合ってたって喜んでみたりとか。
そうそう、多分付き合いも長いからというのもあると思うんだけど、でもそうですね、こうおもらしラジオさんとかはそんなにこうお返事、やっぱ忙しい方たちっていうのはこっち側も分かってるからなんですけど、その上で返事してくれると、わ、忙しい中返事してくれてありがとうございますっていう気持ちにもなれるし、それこそファミコさんの猫ちゃんのポストだったりとか、ミシオさんが旅行に行った時にこう、あ、もうお返事したいっていう気持ちにはなります。こうお話ししに行きたいっていう。
ああ、確かに。
そうそうそう。だからもう、製造確認じゃないけど、来てくれると、わあ、もうお話ししたいって、もう何かしら一言、入れたいっていう気持ちで、コメントしんたりとかはしますね。
僕もなんかミシオさんとかファミコさんたちがこうポストしてるときに誰も返信がないっていうのはちょっと許せないと思って、もし誰もついてないのであれば
必ず
つけます。許せないんだね。
推しの鏡で。すごい。でもわかるわかる、
わかりますよね。
わかる、すごいわかる。だからこう推したいよね。やっぱり究極の推し活だから、そうね、私も番組をさせてもらえてるのもあるけど、やっぱそれはリスナーがの時期があってからこそっていうか、リスナーポジションは今でも変わらないので、やっぱり推し活っていうのは、今すごいこのポッドキャストさんたちを推すっていうのは、すごい、カラベアさんの気持ちもめっちゃわかります。めっちゃわかる。
ツイッターを、使い出した理由っていうのは、ポッドキャストがもう直接的な理由ですか？
そうですね、古典ラジオを聞き始めて、うん、なんか X を作る流れになって、
うんうんうん、
あそうだね、古典フレンズとつながるためにっていう理由だけで始めた感
じ、うん、あ私も
そうなんですね、
そうそう、うんうん、そこからいろいろ番組広がったって感じです、
うん
うんうん、私もドスティと一緒です、
うんうんうん、僕は最初は、うん、そのポッドキャストに関係なく使い始めて、
うんうんうんうん、
そうなんだ、
はい、でなんか普通に自分の日常のこととかをちょっとちょこちょこつぶやいたりしてて、
うん
でまあ、反応なくて面白くなくて、
うん、
それで打った後結構 2,3 年ぐらい寝かしてたような気がしますね、
うん
うん、
でその後にそういえばアカウントあったから、うん、ポッドキャスト関係のなんかアカウントとかをあるっぽいから探してみるかみたいな感じで、
うん、
今に至るっていう感じですかね。
へえ、うん。あ、じゃあ入りは全然もうプライベートなんですね。
う
ん、
そうですね。
へえ。でも私このツイッター X を始めたのはそれこそ、うん、あのまた別の K-POP が好きだったので、うん、そっちのお仕事をするために作ったのが初めてなんですよ。なんで、この X イコール推し活っていうイメージが強いかな。この横のつながりが広がりやすいっていうか。なんで、こう、ポッドキャストアカウントと、この K-POP アカウントを作るっていう感じだかな。なんで、プライベート、そっか、プライベートか、うん。その考えはなかったかもです。
でも、まさかこうして、なんか、自分たちが喋る場を持つようになるなんて夢にも思わなかったですよね。
ねえ。そうだよね。
思わない。
思わない。だもうこうやって、カラベラさんと会えたらいいなっては思ってたけど、
うん
うん、ドスティともなんかお話できたらなって思ってたのが、うん本当に初めて1年、うん、2年行くか行かないかぐらいで夢が叶えたっていうのは結構大きい、私の人生の中ですごい大きいです、
うんうん、
とっても、
うんうんうん、同じ
嬉しい、
うん、嬉しい、
そう
本当お便りを書いてみて、
うん、
まあ片田さんで紹介してもらって
うんうん、
でそれからすっごい、まあ、ここ 2,3 年ぐらいの話ですけど、すごいなんか人生がやっぱり変わったなっていうのがあって。
確かにね、ポッドキャスト聞き始めてからだいぶ変わった気がする。
わ、
うん、
かる、
うんうんうん。
なんか、私ここにいるっていうのを、分かってもらえたっていうか、見つけてもらえたっていう気が、それこそ、ベアさんが言ってたみたいに、
うん、
うん、嬉しいよね。こう、ここにいていいんだっていう気持ち、
うん
うん、はすごい強くなりました。
うん、
なんかやっぱ平凡な日常、じゃ日常じゃないですか。このポッドキャスト聞くまでは、音楽聴いても、好きだから自分が、そうそうそう、自分が好きだから聴くっていう、この音楽聴くっていう感じだったけど、それが、じゃあ対人の番組ってなった時に、こうお手紙読んでもらって、私がここにいてもいいんだよっていうことを、なんか違う言葉っていうか、この雰囲気として受け取ることができるって、ものすごく、なんだろう、自分のなんて言えばいいのかな、自己肯定感が上がるというか、気持ちがすごい高ぶるというか、高揚するというか、あるよね。
あるある。
うん、
なんか名前呼んでもらっただけでも嬉しい。
うん。
わっ、
ね、
うんうん、
最初になんか番組とかでなんか名前を呼ばれた時のことって覚えてます？
最初は。
いや、緊張して覚えてないかも。
なんだろうね、なんだろう、日々の営みなのかな、エスラジなのかな、どっちだろう、
うんうん、
あ違う、カツアタか、カツアタか、
いや私もカツアタさんだと思う、
カツアタにお便り出した時かな、
ね、
結構ドスティあれだったんじゃん、カツアタさん聞き始めて割とすぐにお手紙出してたんじゃない、あ違ったっけ、
ない、うん、うんうんうん、でも一番最初にお便りしたのはカツアタかもしれない、
あすごい、うんうん、
もっと前からしてるようなイメージでした、
いや全然、古典ラジオも特に出してはなかったから、
うん
うん
うんうん、私も多分カツアタさんが初めてだと思う。
うん
うん、それこそ御殿ラジオさん知ったきっかけも、
うん、
Spotify でこうおすすめで流れてきてて、
うん、
で、X 始めて、で、あの、おじさん、ポッドキャストの森という番組をやられてたおじさんがカツアタさんの話をしてて、で、なんだろう、その面白そうな番組はと思って聞き始めたのがきっかけで、
うん
うん、探してポッドキャストで探して聞いて、あのなんかもう気づいたら沼ってて、そしたら画像の送り合いっこしてて、ジョジョ立ちっていうかジョジョ遊びをして、なんか沖縄来るんで会いませんかって言ってくれて、会いますって言って会ってっていう、もうすごいトントン拍子に、巡り会えたので、カツアタさんが何もかも私の初めてのきっかけだったかもしれない。いや、そう考えたらすごいね。
すごいすごい。
いやでもベアちゃん、ベアちゃんって言っちゃったよ。
ベアちゃん。
ベアちゃんと、うん。
うん。
うん、一緒、一緒ですね、やっぱり。
うん。
うん、見つけてくれてありがとうってい
う。
なんか絡ませてくれてありがとうっていう気持ちかな。
なんか仕事とか、その、普通のプライベートでなんか友達とか、あんまり僕いないタイプなんですけど、ポッドキャストとその X でこうやり取りしてて、まあ友達って言っていいのか、
いいんじゃないかな、
言っていいですかね、まあその大人がその友達を作るのにすごいいい環境だよなっていうのは思うんですよ、
確かに使いやすい、
めっちゃわかる、で顔が見えないからこそっていう強みもありますよね、どっかにね、
何も知らないからこそいいみたいな、
そうそうそう、言いたいことを言えるってすごい、なんだろう、無神経に言葉を発するっていうわけじゃなくて、なんて言うんだろうな、相手を思いやって言えるとか、やっぱ顔を見てその人の表情を見て話するのも大事だけど、日本人ってそういうこと苦手な人が多いから、逆に声だけの雰囲気で伝えるっていうこのスキルはピカイチなんじゃないかなっては、私は思う、ちゃんと思いやって言葉をかけてあげれるっていう、この横のつながりは、ありますよね、いいよ、私たちずっともだよ。もう友達だよ。
そうだよ。ずっともだよね。
そうだよね。ずっともだよ。
もう友達。言ってしまえば。
ね、そうだよね。あ、そうだった、そうだった、ずっともだった、みたいな。そうだよ。だからね、ベアちゃんドスティでいいんだよ。
いい。
ここに書かれてる、この詐欺アカウント？
はい。
なんですけど、これは？
あ、詐欺アカウントから DM とか来たりしたことないですか？
DM はないかな。あ、でもある人はある。ある人はあるよね。ある人は来るっていうよね。
この、私をフォローしてねっていう、あれ何？
こう、最近見ないと思ったら、また出てきたりとかして。
ねえ。なんか、 裏垢女子です、私をフォローしてねみたいな、
うん、
なんかこうキャッチボールをやってたのに、うん、この会話のキャッチボールやってたのにいきなりポンって横から入ってくるじゃん。
そうポンってね、
あの女子たち
何
あれ嫌だ
嫌で嫌だ、すぐ消しちゃうけど、
ね、ブロックブロックってやるけど、うん、あれぐらいかな、詐欺垢はないかな、うん、まだ、
まあ、詐欺別にされたわけじゃないんですけど、
うん
うん、
なんか僕が一回来たことがある DM はなんかどっ、
うん、
かアメリカどっか辺に住んでる人でなんか友達になってほしいみたいな DM が来たことはありますね。
これは日本語で、
うん、
日本語で、はい、日本語を勉強してるみたいな設定なんですかね、できて、でしばらくやり取りしてて、
うんうんうん、
でまあどうでもいい、まあ僕最初からなんかその詐欺のやつなんだろうなと思ってる、
うん、
対応してたので、
うんうん、
結構どうでもいい内容なので、うん、まあ普通にリプっていうか、うん、そういうところでメッセージをくれたら返しますよって言って、
うん、
言ったらもう返信が来なくなりましたね。
相手は女の子として来るんですか、
うん、
この DM が来た人男性として、
うん、まあ、最終的にはなんかどっか、うん、どっかの、まあ、お金が欲しいとか、
あ、
どっかに振り込んでくれとか、なんかそういうところに誘導されるのかなと思ってるんですけど、
うんうんうんうん、お母さんが病気になるんだよそういう時入院代がとかいうやつだよね。ああ、
うん。
まだ来たことはないけど、結構ね危険なやつはありますよね。うん。ダメですよ。可愛い女の子がいたかねフォローされたからってついてっちゃダメですよ。最初から何かあるなと思えば、ね、カラベアちゃんみたいに、うん、ちゃんと対処はできると思うけど、
うん、まあそういう危険があるかもしれないので、うんうん、まあその使い慣れてない人は変なアカウントからのメッセージや注意してくださいっていうのを一言、うん、はい、
うん、気をつけてください。ダメですよ、ちょっと顔が可愛くておっぱいが大きいからついてちゃダメですよ。もう西尾さんだったらすぐブロックだと思う、うん、イケメンマッチョだったらわからないけど、ちょっとね、うん、でこの番組によってリスナーと交流しない方針っていうのはさっきお話ししてくれた、
そうですね、はい、
うんうんうんうん、なるほど、なるほど。
うん。なんかうまいこと編集して、うん、もう、エンディングにしましょうか。
やってくれ。
やってくれ。
やってくれ。でもめっちゃ、ベアちゃんともいっぱい喋れたし、どうしていつもね、はい、たくさんお話できたし、うん、なんかこう、深いところまで私も、うん、喋っちゃったんで、喋、うん、っちゃったっていうか、喋、うんうん、らせてもらえたんで、うんうんうん、めっちゃ楽しかったです。
うん。
うん、
やるね。
うん。
まあ、今こう、カズアダさんが、ちょっとツイッターの方は活動が縮小、
うん、
静かになってるので、
うんうん、
とりあえず、今日僕ら3人に反応を、うん、もう新しく始めた方は反応くれたらもう積極的に返信していきますので、
ぜひぜひ、はい、あのおすすめ会とかおすすめします。おすすめします。
カツアタを聞いててまだそのツイッターの使い方が慣れてないけど、うん、なんかちょっと大人の友達作りみたいなのしたいなっていう人がもしいれば、
うん、もうお友達になりましょう。ぜひ
ぜひ参加してくださいということで、うん、
はい、
はい、エンディングに行きましょうかね。はい、
はい、ベアちゃんもしよかったらなんだけど、はいはい、ね、私とドスティの、
うん、
もしあのお二人のお時間があればでいいんだけど、はい、ポストの方とかで、 なんか一押しのこの回だったりとかっていうのをおすすめしてもいいのかな。私はこの回が勝畑さんのですか、
はい、
うん、エピソードの中で、こう私が出させてもらった回はもう抜きにして、
はい、
この2人のエピソードの中での一押し回っていうのがおすすめできたら、このまた勝畑さんに出会えるきっかけが他の方が増えるんじゃないかな。
そうですね、
また別の回とかまた別の機会をいただけるのであればそういった話も。
ああなるほど、
そうだねそうだね、いいかもしれない、
またそういう機会も機会というか、そういうじゃあ収録しましょうか。
ぜひぜひ、やったー、はい、カツアタ愛を語りましょう。
そうですね、
うん
うん、ま、なんだったらその仲良くなってくれた方は、うん、まあこのリスナー、リス、どうしましょうかね、カツアタリスナー会議みたいな
コーナーにしましょうかね。いいですね、いいですね、
読んでね、
ね、読んで、カツアタの絵の愛をちょっと語るような、
またね、勝畑さん の、 あのリスナー同士でまた横のつながりも広がるし、ね、ファミコさんとミシオさんにちょっとサプライズっていう形でもいいし、一応しかやりましょう、ぜひ、
いや今日の内容聞いたらだいぶお二人喜ぶと思いますよ。
よかった、
よかった。本当にたまにはお声を聞かせてください。あの生存確認だけでも一言で生きてるっていうだけでもいいんで、ポストしてくれたらね、ベアちゃんは必ず行くんで、私とロスティは必ず行くんで。
あ、じゃあ
よろしいな、はい、はい、お願いします。
エンディングに行くんじゃない、あ、じゃあ最後に今日ちょっと参加してもらった感想を一言ずつもらってからエンディングにしましょうかね。
はい、じゃあどうして、
ニクさんから。
あ、私からでいいですか？
ニクさんからしましょう。
はい。そうですね。やっぱ最初お互い3人とも緊張して、ね、たどたどしかったではあるけど、やっぱり好きな人たちの話になると、やっぱ思い入れも深い分超絶になったりとか、なったので、で、共感もすごいまた再確認できたので、すごく良かったです。楽しかったです。本当今日は読んでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。ロスティさんはどうでした？
多分3人で話すの、初めてではないけど、ほぼ初めてぐらいな感じで、
そうそう。
ちょっとどうなることやだと思ったけど、なんか、どんどん楽しく話せて、ね、よかったなと思うんで、また次の回にね、好きな回とかいっぱい喋れたら面白いかなって思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやでもこうちぐはぐなようで、なんだろう、お互いにやっぱりまとまってるというか、なんて言えばいいのかな、私結構喋るじゃないですか、それだけどなんかお二人がすごい、あ、分かるって言ってくれると超嬉しい。そう、ついね語っちゃうんだけど、まあそれも愛として受け取っていただければなと。
そう、それが魅力ですよね、きっとね。
そう、あ、嬉しいな。もうね、推しについては何時間でも語れるからね、危ないよね。終わらせないと。いや、楽しかったです、はい。本当に読んでいただきまして、ね、ありがとうございます。
ありがとうございました。こちらこそ。
はい。
それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございます。
X、旧 Twitter は、ハッシュタグ、カツアタで感想などのツイートをお待ちしています。
X の DM や、Google フォームからのお便りもぜひお待ちしています。
それでは明日も皆さんに幸せが訪れますように。